招きの言葉。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。ご一緒に賛美歌546番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌546番。
聖なる神、
お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、この朝礼拝の場所に集うことが許されましたことを心より感謝をいたします。主が備えてくださっている大きな恵みのもてなしを受けるために集まってまいりました。ガリラヤ湖のほとりに集まって主ご自身の言葉を聞いた人々のことを思い浮かべます。それ以来主の御言葉を語り継ぐ技をやめることなく今日に至り、今主ご自身から御言葉を聞く思いを持って私たちも養われることができ、心より感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちに聞く耳を与えてください。御言葉をもって私たちの心を満たしてください。それを拒むものがあれば、あなたが取り除いてください。何よりも過ぎ去った一週間の日々、思い起こせば、恥ずかしいほどの怠慢を思います。愛に枯れた心の罪が私たちの心を覆ってしまっているときに、私たちの心がその中で固くなになっているときに、御言葉が聞こえなくなっていたことを恐れます。悔い改めつつ柔らかな心になり、今御言葉が染み通ってくる喜びを共に味わうことができますように。自分のことばかりにあくせくしてきた日々、心に求めなかった痛みの中にある人々、苦しみに耐えてきている人々のことを今改めて思い起こすことができますように、多くの人々の傍らを通り過ぎるばかりでその傍らに立つことのできなかったことを悔いるものです。あなたの助けを必要とする人々に私たちの言葉や技が必要ならば、それを用いてくださって、あなたの慰めが行き渡りますように。私たちの世界を顧みてください。私たちの国をあなたがどうぞ顧みてください。あなたが作ってくださったこの世界、自然の中で、人として生きる喜びを賢く、愛と忍耐をもって生きることができますように。あなたを信じる者も信じない者もそのために力を合わせることができますようにお願いをいたします。 今私たちに真実の信頼と望みと愛に生きる心を備えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書ゼカリア書第14章4節から9節、旧約聖書の1494ページです。旧約聖書ゼカリア書第14章4節からお読みいたします。その日、主は御足をもってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は東と西に半分に裂け、非常に大きな谷ができる。山の半分は北に退き、半分は南に退く。あなたたちは我が山の谷を通って逃げよ。山あいの谷はアツォルにまで達している。ユダの王ウジヤの時代に地震を避けて逃れたように逃げるがよい。我が神なる主は聖なる御使いたちと共にあなたのもとに来られる。その日には光がなく冷えて凍てつくばかりである。しかしただ一つの日が来る。その日は主にのみ知られている。その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。その日、エルサレムから命の水が湧き入れ、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となる。次に、新約聖書ヨハネによる福音書第13章12節から20節。ヨハネによる福音書第13章12節からお読みいたします。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく、ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく、私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。先週からヨハネによる福音書の第13章の御言葉を読んで共に礼拝をしております。 この第13章におきまして、この主イエスが弟子たちの足元にひざまずいて、その汚れた足をお洗いになりました。主ご自身が奴隷となられた。驚くべきことです。そして世にいる弟子たちを愛された。ここは原文では世にいるご自分の者たちという言葉であります。ご自分の者と、主イエスが選んで呼んでおられる者たち、したがって私たちも含めて全てのものを愛して、この上なく愛し抜かれた。主イエスの愛の極みに至るまで愛し抜かれた。その愛の光を宿す行為をなさったのです。そしてそのことをなさった後で、この今日の12節にこのように語り始めます。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。ある人はこの主イエスが弟子たちの足をこのお洗いになっている、この場面でこの主イエスが使っておられる水の音が聞こえると表現しました。サラサラとかジャブジャブとか水の音だけが聞こえる。しかし今はその音もやみました。で、主イエスはどこかにこのたらいを片付けて戻ってこられた。で、ペトロは何か言いましたけれども、後の弟子たちは無言のままでただひざまずいて自分の足を洗うイエスの手の感触にこの全身を集中させていたのではないかと思います。我を忘れたのではないかとさえ思います。そしてその静けさの中にこの主イエスが戻ってこられて、12節で私があなた方にしたことがわかるかと言われました。何気ない言葉ですけれども、分かってほしいという主の願いが込められている。このことがなかなかわからない私たちの暗さに対する主イエスの悲しみがこもっているようなお言葉にも聞こえます。どうぞ分かってもらいたい。あなた方は私を先生、師とかあるいは主と呼んでいる。それは結構です。主イエスはこのご自分がこの先生と呼ばれることをも喜んで受け入れてくださった。あなた方は弟子だと言われたのです。この御言葉を読むときにこの思い起こしますのは、ドイツの改革者ルターが書いた有名な文章で、95箇条の定題と呼ばれる、そういう文章があります。これはこの教会改革の口火を切ることになった重要な神学的な文章なのですけれども、その95箇条の定題の一番最初の短い文章、これはとても有名になりまして、 そしてこれは私たちも誰もが知っておくべき、そして心に刻んでおくべき大切な言葉であると思います。それはこういう言葉です。我らの主にして死であるイエス・キリストが悔い改めなさいと言われたとき、それは我らの全生涯が日ごとの悔い改めであることを求められたのである。もちろんこの悔い改めについて語っている大切な文章なのですけれども、その最初のところにこの我らの主であって死であるイエス・キリストとルターがこの書いているということ、ただ我らの主であるイエス・キリストとは言わなかったのです。我らの主であって死であるイエス・キリスト、この死というのは、教師の死、師匠の死です。ですから明らかにこのヨハネ福音書第13章の主イエスの言葉を映し出す言葉、これをルターが書いた。この時代こういう言い方がしばしば行われていたのだろうと思います。あるいはこのルターが育ったこの修道院の生活の姿勢が反映しているのかもしれません。いずれにしても私たちの主であり死であるイエス・キリストとルターが書いたことは私たちは忘れてはならないと思います。なぜかと言いますと、私たちはこの我らの主イエス・キリスト、これは言い慣れているかもしれませんけれども、しかしイエス・キリストが私たちの死であるということ、このことはよく忘れているからです。言い換えるとイエス・キリストが私たちの死であるということ忘れているということは、言い換えるとこの死に対する師匠に対する弟子としての私たちの自覚が足りないということでもあるかと思います。教会ではこの私は誰々牧師、誰々先生からこの薫陶を受けたとか、あるいは誰々牧師の弟子だというふうな言い方をすることがあるかもしれませんけれども、しかしそれよりも何よりも私は主イエス、イエス先生の弟子であるという自覚を持っているかどうかということ、そのことがとても大切だと思います。聖書を読みますと、例えば使徒言行録を読みましても、これは使徒言行録っていうのは最初の教会の生活が描かれている文章ですけれども、このそこではしばしばこの弟子たちという言葉が使われています。この弟子たちというと私たちはすぐにこのペトロやヨハネなどの十二弟子のことを思い浮かべるかもしれませんけれども、しかしここではそうではないのです。洗礼を受けたすべてのキリスト者を弟子たちと聖書は呼んでいる。で、最初の教会の人たちが何よりも大切にしたのは、私たちはイエスの弟子たちであるということでした。ですからこの使徒言行録でこの洗礼を受けて教会の仲間が増えると弟子たちの数が増えたと書いています。私たちの浜寺教会にしましても、この教会員の数が何名っていうふうな言い方をしますけれども、しかしそれは教会に生きる弟子たちが何名であるということであります。この弟子というのは主イエスの真似をするものということです。学ぶということ、学ぶということとこの真似るということはつながっているわけ。何を学ぶにしても、この弟子は師匠のなすところ、 語るところを真似る。そのことによってこの学ぶべきことをこの得得するのです。私たちの毎日の生活がこの主イエスの真似をする生活を作るということです。変な言い方ですけれども、そこから逃れることはできない。そこに私たちは置かれている、そこに立たされているんです。主イエスは、主であり死である私があなた方の足を洗ったのだからと言われる。主イエスが師匠としてあなた方の足を洗ってくださり、そしてそのことによって弟子とさせていただいたのであれば、あなた方は私がするようにせずにおれないのだと言われるのです。で、私たちはなぜここに集まっているのか。主イエスに足を洗っていただいたからです。それ以外に理由はありません。私たちの心の罪を、存在そのものが持っている私たちの罪を、汚れを、主イエスのオリーブ山の見苦しみが、十字架の死がきれいに拭い去ってくださった。私たちはもはや汚れてはいません。神の愛によって清められたものとして生きている。そして主イエスの弟子の集団となっているのです。教会学校の子どもたちが歌う子ども賛美歌の中にこういう歌があります。子ども賛美歌のこれ89番なんですけれども、私たちは魚のように神様の愛の中で泳ぐと、私たちは魚のように神様の愛の中で泳ぐ、こう繰り返し歌うのです。この魚は水から出たら息が絶えてしまいます。生きた命の水の中にあると魚はこの自由に泳ぎ回ることができる。で、私たちはその神様の愛の中にそのように息をして生きている、自由に、そしてこんなに生き生きと生きている、そのように歌います。で、その神の愛はご自分の者たちをこの上なく愛し抜かれた、この主イエスの奴隷の行為において極みに達する。そして私たちを捉え込んで離さず、もう水の外には出なくなってしまった。洗礼の水の中に入れられたのですから、そのような存在として私たちを包み込んでいてくださる。で、それを私たちは信じているから、それが自分において起こったということを信じているから、今私は神の愛の中にあるということを信じているからここにいるのです。そして弟子なのです。その私の足を洗ってくださった主イエスの真似をする。で、まあ、教会学校のことを言いましたけれども、まあ、このことはこの教会学校においても、またこの家庭におけるこの子どもたちの教育においてもこの大切だと思います。この聖書には、この主イエスがしつけ諭されるようにあなた方は子供をしつけなければならないと言っています。これは例えばエフェソの信徒への手紙の第6章の4節にこういう言葉があります。父親たち、 子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさいと、子供が怒らないようにどのようにしつけるのか、以前の口語訳聖書では、この主イエスの訓導という訳翻訳が、用いられておりました。そのようにこの主イエスの訓導を我々の教育の方法として学び直す、子育てにおいても主イエスキリストは師匠です。主のしつけとは何か、ガミガミ言うことではない、子どもの足元にひざまずくということです。子どもの罪の汚れを自分の愛をもって拭う、これは溺愛することとは違います。人としての魂を持って生きている子どもの足元にひざまずいて主イエスのようにこれを愛し抜くことを学ぶ、イエスの弟子であるということは、この子供たちに対する私たちの姿勢の中でも問われる。イエスの弟子であるからこう言うんだ、イエスの弟子だからこうするんだっていうことが、私たちの子供たちに対する姿勢を作っているだろうかっていうことを考えたいと思います。あなた方は私を師と呼ぶのであれば、このようにしてほしい。主はそう言われるのです。この15節に、私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのであるとあります。で、これは随分厳しい求めのようにも思われます。しかし同時に私たちを深く慰めるものです。この模範を示すとかお手本を示すっていうことについて、ある人が自分が子どもの頃にこのお習字の塾にこの通った時の経験を思い起こしております。私も小学生の頃にこの習字を習っていましたので、大変この共感するところがあります。この先生がまず手本を与えて、それを書かせる。しかし子どもがこのうまくいかなくなって困ってしまったり、いたずら書きを始めたりしますと、この先生がその子の後ろに来て、でその手の上からこのかぶさるようにして、この同じ筆を持って一緒に書いてくれる。でその子供が力を入れようとすると、このそうじゃないと、先生が書くのに君が手を添えていればいいから、私の筆使いを自分の手でこの感じ取るようにしなさいと。でするとだんだんとこの感触が分かってくる。この力の入れ方、抜き方、筆の入り方、収め方、このまっすぐ線を引くこの要領がこのだんだんと分かり始めてくる。でそうやって真似るということの面白さを覚えるのです。考えてみれば、私たちの信仰生活の始まりはお祈りから始まりますけれども、何をどう祈っていいのかわからない、その弟子たちに対して主イエスはこのように祈りなさいとおっしゃって、この主の祈りを教えてくださった。まさにこの幼い子供、まだ言葉もたどたどしいその幼い子供にイエス様がこの一言一言口移しをするようにして、包み込むようにして祈りをこの教えてくださるわけです。そのように主イエスは私たちを包んで、そして弟子たちの足を愛を持って包んで洗ってくださって、 愛とはどんな仕草をするのかということ、ただお言葉だけではなくて体の仕草を持って教えてくださって、体を持って味わわせてくださった。私たちはそのような弟子たちの特権を得ていないんだろうか。私たちが教会に生きているとき、ここで御言葉を聞くとき、礼拝をするとき、お互いに一緒に座って御言葉を学んでいるとき、どこかで主イエスのその救いの御手を知っているのではないだろうか。教会は何を教わるところでもない。ただイエス様の弟子になるというのはどういうことかを学ぶところです。先生の真似をしながら学ぶところです。まあ、そうであるならば、もし私たちが、主イエスの真似ができないとするならば、まあ、少なくともとてもできないと思ってしまうとするならば、一体何が足りないのでしょうか。主イエスが私たちに諦めの心を抱いておられるはずはありません。私が洗っているではないか、私があなたの心の曲がっているのをこの直しているではないか、なぜ私がこの足を洗った祝福を受け入れないのか、なぜもうすでに光があなたの心の中に輝き始めていることを受け入れないのか、あなたの罪の闇の中に私の光は輝き始めている、なぜそれを信じないのか。主イエスがここで教えていてくださることはそのことです。今日の後半の19節にこういう不思議な言葉が付け加えられています。ことの起こる前に今言っておく、ことが起こった時私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく、私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。この19節の私はあるという言葉はヨハネ福音書がこれまでにも書き記してきました。この主イエスご自身の神としての存在を明らかにする言葉です。存在そのもの、神そのものがここでしもべになっておられる、奴隷になっておられる、私たちの足を洗っておられる、他の誰でもないあなたの足を洗っておられる、その神の洗いをなぜ否定するのか。そしてその主イエスの愛を受け入れた者は主をお使わしになった方を受け入れる、つまり父なる神を受け入れるというのです。神は光です。光の中を生きるのです。そして主はこの私の使わすもの、私の使わすものを受け入れる人はという言葉も語っていてくださいます。この私の使わすものというのは他の誰でもない皆さん一人一人のこと、私たち一人一人のことです。お年寄りや病の方、そういう方々のこの傍らに私たちが座るとき、手を差し伸べるとき、私たちはそこでイエスの弟子です。 主イエスがこの父親に、この年老いた母親に今何をなさるのか、それをこの人に使えるようにと主イエスが使わされた私の仕草が示すのです。他のどこに主イエスのお姿が見えるのでもない、手つきが見えるのでもない、私たちがお年寄りの枕をそっと直してあげる小さな仕草に、主イエスがその方にとって誰でいてくださるかが見えてくる。そこに光は差します。この世を救う光がそこに差す。他のどこにも見えなくてもそこには光が見えてくるんです。これが私たちに主イエスが存在をかけて手本を示しながら生きることをお命じになり、生きることを可能にしてくださっている弟子たる者の道であります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主のお言葉の前にたじろぎます。言い訳をしたくなります。言い訳をして闇の中に隠れてしまいたくなります。しかし主の御光はもっと尊く強く明るいのです。そしてそこにしか人間の真実の祝福はありません。教会はその祝福の中に置かれています。あなたの愛の中を魚のように泳ぐ自由な喜びを与えられています。この自由が使える技を生みますように、この自由が使える喜びを生みますように、どうぞもっと深く主と親しくならせてください。いや、主が私たちに誠に深く結びついていてくださることに気づかせてください。人生の黄昏を迎えるとき、私は主の弟子であり続けることができたという喜びが死を超える望みを生みますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌361番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌361番。
主にありてぞ我は生きる、我主に主我にありてなすし、主にありてぞ我死なばや、主にあるしこそは命なれば、いくるうれし死ぬるもよし、主にあるひとし、我主に主は我にありて、雨こそ常世の我が家となれ。
そのままで主の祈りで祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。キリストの平和の使者としてこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。